The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
最近、ほとんどのクリスチャンは自分たちの教会で教えられていることさえも知らないと書かれている記事を読みました。これは非常に驚くべきことで、果たして事実だろうかと思いました。天国や地獄や信仰についてなど、自分たちの教会が教えていることについて尋ねられても、ほとんどのクリスチャンはどう答えてよいかわからないということがあるのでしょうか。この記事の著者は、クリスチャンが自分たちの信じていることを理解しているよりも、無神論者の方が自分たちは何を信じていないかを理解していると言っていました。これには大変驚きました。私たちは復習をしなければならないと思います。教会の礼拝やバイブルクラスでも、時々何かして聖書の教えの基本を復習する必要があります。聖書の基本的な真理が曖昧になったり、しばらく考えていなかったということがないために、時々復習すると良いでしょう。キリスト教の教えを確信して信仰に入ったのに、年のせいで、あるいは10年経ち、20年経ち、もしかして70年経って、基本の教えや中心的な教えについて忘れていることがあるかもしれません。それでこの番組の中で4つの単語を使い、ちょっと楽しいやり方で復習してみようと思います。皆さんが興味を持ち、これから挙げる4つの単語を書き留めておいてくれると良いと思います。今回と次回の放送の中で、キリスト教の信仰の基礎をいくつか復習するのに4つの前置詞を使います。前置詞というのは文法用語です。前置詞が何かを知らなくても構いません。英語が好きで文法や読書が好きな人は、前置詞とは何かを知っているでしょう。前置詞が何であってもどうでもよいという人もいるでしょうが、大丈夫です。これから4つの単語を挙げますが、それがたまたま前置詞なのです。今回はそのうちの2つについて話します。残りの2つについては次回に話します。この4つを合わせて復習になるようにしたいと思います。この4つに関して少しメモを取っておくと、あなたの信仰を、あなたが何を信じているかを他の人に伝えるときに、話の骨子として使えると思います。ではその4つの言葉を挙げていきます。今回と次回でそれぞれについて説明しますので、書き留めておいてください。最初の言葉は、by です。英語の前置詞の by です。by にはいろいろな意味がありますが、ここでは、何々によりという方法を表す意味で使います。次にどのような言葉が来るかなど、詳しくは後でお話しします。二つ目の単語は、through です。これは、媒介や手段を表し、何々によってという意味です。このことについても後ほどお話しします。次回は from と for という前置詞を使ってお話しします。今回と次回に用いる4つの単語とは、by、through、from、そして for です。では早速、最初の単語の by から始めましょう。by の後に grace、恵みという単語を付け加えてください。クリスチャンであれば、恵みとは、受けるにふさわしくないもの、受ける価値のないものに対して与えられるものだと教わっていると思います。恵みとは、決して望み得ないものを自分の努力によらずに与えられるものです。誰かがあなたに対して恵み深いとは、あなたに対して親切で寛大なことです。その人が素晴らしい態度であなたに接してくれることです。それがグレイス、恵みです。キリスト教の信仰を復習するとき、まず何よりも理解しておいてほしいことは、信仰はいつも by grace、恵みによるということです。信仰は神の慈愛による神からの賜物であり、神の方から近づいてくださったということです。神が私たちのところに来られました。神がまず私たちを愛されました。神が 神の御子イエス・キリストをこの地に遣わされて、御子によって救いという賜物を与えてくださいました。私たちの代わりに神が十字架の上で死なれるために諸女マリアより生まれ、人の形をとり、神が人として来られたというクリスマスの物語は、神の恵みです。神の慈愛です。これは、ふさわしくないものに与えられる神からの賜物です。恵みにより私たちは救われました。次に二つ目の単語、スルーです。この前置詞の後には、フェイス、信仰を付け加えてください。By grace、恵みにより、スルーフェイス、信仰によって救いが私たちのものになります。神はこの賜物を世界のすべての人々に与えられました。神の御子が十字架の上で死なれたのはすべての人々のためです。けれども、信仰を与えられている人にこの救いが個人的にその人のものになります。信仰もまた神からの賜物です。聖霊は神の御言葉を用いられます。この番組の中でも、信仰という賜物について人々に伝えるために、私たちは神の御言葉である聖書を用います。御言葉を用いて聖霊は人々を改心させます。この改心は、しばしば神聖と呼ばれます。聖書もそう語っています。不信仰から信仰に導かれることは非常に大きな変化です。自分で自分を救うことができるとはもう考えなくなります。救われるためには一つの方法しかないことがわかります。それは私たちの個人的な救い主であられるイエス・キリストを通してです。イエスだけが私たちの罪を取り除くことができます。だから私たちの身代わりとして苦しんで死ぬために、父なる神はイエスをこの地に遣わされました。これが救いのメッセージです。クリスマスの物語と呼ぶこともできます。永遠の命という賜物がもたらされたのは、イエス・キリストの従順と苦しみと死によってです。救いの賜物は神の恵みによるものです。その賜物を信仰によって受け取ります。そして神は御言葉を通して働かれます。それで私たちは神の御言葉を放送を通して届けています。人が神の御言葉を聞くとき、聖霊がそこにおられます。聖霊は御言葉に伴うと言われます。父と子と聖霊という三位一体の神の父なる神は、御子イエス・キリストを遣わされました。聖霊は神の力によって人々を信仰に導かれます。不信仰から信仰へと導かれます。これは偉大なる救いの真理の基本です。今回の単語を覚えておいてください。もう一度振り返っておきましょう。一つ目は、by という言葉です。by grace、恵みによります。私たち受ける価値のない者たちに対して、神の愛の賜物である救いが与えられました。二つ目は、through faith、信仰によってです。これは聖霊の働きです。聖霊は、神の御言葉が宣言されたり、読まれたり、語られたりするときに働かれます。御言葉を通して、聖霊は私たちのうちに信仰を芽生えさせます。ですから、神の御言葉を聞くことがとても大事です。神の御言葉を読むことがとても大事です。信仰は自動的に保たれるものではありません。信仰は車にガソリンを入れるようなものです。どんどん運転を続けてガソリンを入れなかったら、ガス欠を起こします。神はどのようにして信仰が養われるかを語っておられます。御言葉を通して信仰は養われます。そのために、御言葉の説教や教えがなされます。教会の集まりがあります。家族が集います。聖書を読み、この放送を聞きます。神の御言葉が述べ伝えられるところに、神は働かれます。そして私たちの信仰を強められ、私たちを励まし、養われます。もし神の御言葉を読んだり聞いたりしなければ、あなたの信仰は色褪せ、弱くなります。 気をつけなければ信仰を失うことだってあります。神に仕えることや礼拝することや御言葉を用いることをおろそかにするなら、あなたの信仰は色あせ弱くなり、気をつけなければ信仰を失い不信仰に逆戻りすることもあります。神に対する信仰を持ちながらそれを投げ捨てることは、悪魔に奪われ罪深い生活をして信仰をなくすことは、なんという悲惨なことでしょうか。そのようなことはとんでもないことです。そのようなことが起こらないようにしなければなりません。神の御言葉にとどまってください。救いの知らせをラジオ放送で聞いてください。特に神の御言葉を読んでください。御言葉を読んで御言葉に慣れ親しみ養いを受けてください。そのようにして神は私たちを強められます。食べ物によって私たちの体が強められるように、力強い御言葉によって私たちの霊の生活は強められます。神の御言葉は神からの贈り物です。御言葉の贈り物を世界に届けるために私たちに協力してください。 The Word Today では働き人に報酬を支払っていません。無報酬で私たちの時間やエネルギーを用いて救いの知らせを伝えています。そしていただいた贈り物はすべてイエス・キリストを伝えるために世界各地のラジオの放送料を支払うために用いられています。あなたの信仰は父なる神からです。神は恵みにより御子イエスの救いを与え、聖霊の力によってあなたのうちに信仰を芽生えさせます。そして神の御言葉によって、またキリスト教会に与えられた聖霊点によってあなたを養い、あなたの信仰を強められます。これは神からの素晴らしい賜物でありメッセージです。今回はバイとスルーという単語を使って簡単な復習をしました。次回はこの続きをします。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。来週もこの番組でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。